おはようございます。セルフメディコ協会の福谷園子です。はい、今日は18回目ですね。もうだんだんとこう残りわずかになってきつつありますが、いかがお過ごしですか？前回と前々回、フレームを作るっていう一つ目のスキルですね。場を作る三つのスキルのうちの一つ目、フレームを作る。そして前回は場をホールドするスキルっていうね、二つについて学んできました。いかがだったでしょうか？フレームを作るっていう感じがちょっとなんとなく、実生活の中でね、やってみたっていう方がいらっしゃいましたけれど、お嬢さん、子供さんにね、話を聞くときに、試してみましたみたいなね方もいらっしゃいました。はい、今日はですね、いよいよコミュニケーションスキルっていうところに入っていきます。前回ね、インプットアウトプットっていう話をちょっとしました。意識してますか？インプットしっぱなしでアウトプットしてないっていうのは便秘と同じですよって、ね、ということなんですよね。だから一つ聞いたら一つ誰かに話をする、一つ学んだら、それをまとめて書いてみる。本当は人にね、お話しするっていうアウトプットすごくいいですね。小学生のね、女の子の話も前回しました。この後で必ずこれを人に教えなくっちゃ、お母さんに教えなくっちゃっていう思いがあって学ぶのと、ただ漫然と学んでるのとは全然違うっていうね、話しましたね。覚えてますか？意識してアウトプットっていうことをね、意識してみてください。特にこの認定講座に関しては、実践っていうことをメインに置いているので、卒業まだしてなくても構いませんから、元気塾やってみようと思われた方、どんどんスタートしていってほしいなと思います。やってみないとわからないことっていうのはたくさんあります。聞いているときはね、分かってるつもりでも、やってみたら全然できなかったみたいなことってね、たくさんありますよね。なので、友達同士 3,4 人声かけてみて、ちょっとやってみるとかね、そんなことをぜひね、試してほしいなと思います。特に今日からのコミュニケーションスキルに関しては、もうやらないと全然上達もしないし、それから実感としてわからないんですね。なのでロールプレイング、試してみるということを意識してほしいと思います。できたらね、8期生の同級生同士で、もしくは、全体グループっていうのが Facebook で作ってあって、期を超えた人たちがそこで交流できるようなグループにしてあるので、そこに参加したいっていう方、ぜひ、福谷の方までお声掛けください。で、その中で、先輩方とね、一緒に勉強会やろうかとか、そんなことをもうちょこちょこやっているので、そんなところで、コミュニケーションスキルについては実際に、試していただくっていう機会をこれからじゃんじゃん持っていただきたいなというふうに思っています。はい、では早速、今日の内容に入っていきましょう。オレンジ色のテキスト、開いてみてください。コミュニケーションスキル1、需要とあるところですね。ここから話していくコミュニケーションスキルっていうのは、グループコーチングでも、1対1のコーチングでも基本は全く同じです。でも時々そのグループコーチングならではのこととかが出てきたら、その都度ね、付け加えてお話ししていきます。では、まず69ページ目、1、相手を受容するっていうのはどういうことかっていうところからね、入っていきたいと思いますね。受容する、前回かな、前々回かな、でも少し話しましたが、コミュニケーションっていうのはキャッチボールだよっていう話しましたよね。そうですね。元気塾の基本運営のところで喋ったかもしれませんね。会話を通して、安心安全な場を作るっていうところでですね、キャッチボールみたいなもんだから、話す内容よりも回数と順番が大事なんだって話をしたと思います。覚えていますか？ キャッチボールなんだから、受け取る、投げる、受け取る、投げる、受け取る、投げるっていうね、そういう繰り返しになるわけですが、ここで言う受容とは、まず受け取ることです。受け取るのが受容ですね。次、自分が投げるっていうのが働きかけ。受容と働きかけっていう言い方を私はしていますが、今回はそのうちの受容についてお伝えしていきます。相手を 100%、相手を評価、ジャッジ、拒否しないとありますね、そこに。そして相手の 100% 味方になる。相手の現状をそのまま受け入れる。これがコーチングでいうところの受容ということになります。よく間違えら、混同されるのが、受容することと賛同することは違うんですよね。目の前にいるクライアントさんを受容する、受け入れることはすごく大事ですけれど、そのクライアントさんの言っていることに 100% 賛同することではないんですね。そこを勘違いしないでくださいね。この受容ってことは本当はすごく大切な概念ですが、自分に対しても全く同じなんですね。自分をどれだけ受け入れているか、その自分の受け入れ度合いによって相手をどれだけ受け入れられるかっていうところが変わってきます。自分のことをどれだけ責めずに、つまりジャッジせずに受け入れられるか、その量に比例して相手のことも受け入れることができるっていうことです。これはだから本当は簡単なことじゃないですね。でもいつかね、相手を丸ごと受容したいというふうに思っているかどうか、自分のこともね、いいとこも悪いとこもひっくるめて全部自分っていう人間を受容したいっていうふうに思っているかどうかが大切だと思います。実は私もね、この受容って、受容という言葉に、気づいたというか、まあ、すごく後になってから、大人になってから、後になってからの話で、結婚しても私はですね、なぜか知らないんですけれど、自分が何かをしないと愛されないっていうふうに思い込んでたんですね、大昔。何か自分が価値のある行動をしたり、言動をしたりするから人に愛されるんだっていうふうに、思い込んでた時代っていうのがすごく私長くありました。で、私実は子供出産した後に産後うつになっちゃったんですけれど、もう自分が嫌いで自分には何もできないと思い込んで、こんな自分が、夫に愛されるわけはないと固くなに相手を拒んだ時ね、そういう時期があったんですけれど、夫がね、何もせんでも何か特別なことをしてくれなくても、お前がお前でここにいるだけでええって、なんでわからんのかなっていうことをね、言ったことがあるんですね。でもすごく私はそれを不思議な気持ちで聞いてたっていう記憶があるんです。何にもせんでよくてここにおるだけでええわけないやん、そんなっていうふうに、すごく強くね、私はその時反発というか違和感を持ったっていう覚えがあります。今ならね、自分がその時の私は何か特別なことをしないと愛されないんだっていうふうに思い込んでたんだなっていうことをね、今振り返ってみたらわかります。だから鬱になって何もできなくなった時、私は自分を受け入れることができなかった。自分をもう本当にもう否定しまくって、本当に消えてしまいたいっていうね、この世の中から消えてしまいたいっていうか、私がいることが迷惑でしょうっていうふうに本当に思ってたんですね。すごく辛い時期でしたけれど、まあ、そんなことを何度かこう経ながらね、受容する、受け入れるってことはどういうことなのかっていうことを、私なりにこの数十年間の間ずっと考えてきました。で、自分のことがね、受け入れられるようになって初めてね、他者のことも受け入れられるようになるってことを、本当身をもってね、 感じてきたんですね。こんなに許せない私だけども、私は私のことを許そうって決めたって思った瞬間が、まあその後ね、ずいぶん経ってからあったんですけれどね、こんな許せない自分をもう許したんだから、許せない他人ってないよなって、その時ストンとなんか思ったっていう記憶があります。はい、次のページいきます。2つ目、受容するための第一歩、傾聴ってありますね。相手をこう受け入れるためにまず大事なのが傾聴だってことなんですね。で、傾聴という言葉は聞かれたことありますか？相手の言ってる言葉に耳を傾けるということですね。で、この傾聴っていうのは、なぜ傾聴が大事なのか、2つ理由があるって言われてるんですね。1つ目が、私はあなたのことを尊重しているっていうことを相手に伝えるためです。で、もうちょっとこう理屈っぽい言い方すると、あなたの言葉は聞くに値する価値のあるものだっていうメッセージになるってことなんですね。つまりそれはあなたは大切な人だっていうことを、こう、非言語で伝えている一つの大きな、そういう働きがあります。傾聴している、一生懸命耳を傾けて聞いてもらってるっていうのはね、すごく、尊重されているっていうことをね、実感することができます。私もこんな、経験があるんですけれど、それ別にコーチングとは関係ないんですけれどね、ある、まあ、パーティー会場みたいなところで、画家、ちょっと、有名な画家の先生がね、いらしてて、で、ちょっと紹介していただいて、名刺交換して、まあ、いろんな話をこうしてたんですね。だすごく、その方は、聞き上手で、傾聴が上手で、私の話をね、とっても興味を持って、一生懸命聞いてくださったんです。で、なので私も嬉しくなって、ついつい調子になってね、まあ、いろいろこう喋ってたんですけれど、その時に、他の、人たちが名刺交換してくださいって、こう、5、6人バタバタっとこう、間に割り込んできたんですね。で、まあ、その先生、有名な先生ですから、いろんな方がね、こう、名刺交換したいと思って、まあ、来られるわけですね。で、その方は私にちょっと待ってねって言って、で、その、5、6人の新しく来た人たちと名刺交換をこうしながら談笑されていて、で、私はどうしようかなってちょっと思って、あんまり長くなるようだったらもう一度自分の席に戻ろうかなとかってこう思いながら、そのそばちょっと離れたところで立ってたんですけれどね、まあ、そうこうしてるうちにその一団が去って、その後その先生が私の方に向き直ってね、で、さっきの話だけどねって言われたんですよ。つまり、さっきの途中になってる話を彼はちゃんと覚えていて、さっきの話の続きだけどねって促されたんですね。それはもう本当に、すっごくこう、大切にされたっていう気がね、私は実感としてしました。だから、傾聴、人の話をしっかり聞くっていうことはね、もう無条件に、尊重していることを相手に伝えるということなんですね。ということは逆に、傾聴しないということは、あなたの話など聞くに値しないって言ってるのと同じなわけですね。ですよね。なので傾聴っていうのは、自分が思ってる以上に、すごい力を持ってるんだ、っていうことです。これが一つ目の、目的ですね。から、二つ目の目的が、相手を理解するために聞く。ということです。これがですね、人間って本当聞いてみないとわからないっていうことがたくさんあるんですけれどね、自分の心をオープンにして、そして、好き嫌いとか、評価とか、ジャッジとか、そんなものを一旦全部手放して、白紙の気持ちでね、相手の話を傾聴して初めて理解することができるんですね。で、自分の偏見とか先入観とか、 好き嫌いとか、要するに自分の感情ですね、こういうものにとらわれていると、色眼鏡をかけて見ているようなもので、相手をきちんと理解することができません。で、これ実は私自分の体験例である話なので、ちょっと具体例を話してみたいんですけれど、ある時ね、親しくなった方とちょっと意気投合して、でその人がね、彼女が初めて私の家に遊びに来られたんですね。で私より10歳ぐらい年上の人で、でもすごく気があってね、話があって、でうちに遊びに行きたいっていうので来られて、でその時ね、簡単なこうちょっとした料理をしたんですね、私が。そしたらすごく彼女は喜んでくださって、でしかも、いや美味しいですね、これレシピを教えてもらっていいですかとかっていう感じで、ものすごく褒めてくださったんですね。でそんなに別に私料理上手じゃないんですけれど、たまたまお口にあったのかなと思いながら、嬉しいなと思って一緒に食事をしました。ところがですね、その食事の最後、その方がほんの少しね、お料理を残されたんですね。で、って思ったんですけれど、量が多すぎたかなとか、まあそんな程度に思ってね、それを片付けて、でそれから2度3度そういうことがあったんですね。でその方とのおしゃべりはすごい楽しかったし、得るところもすごい多かったし、私は何度かね、そういう機会を持ってうちで食事を作りました。ところがね、毎回その方ほんの少し残すんですね。と思って、やっぱり口ではね、そんな風に褒めてくださったけど、あんまり味がお口に合わなかったのかなとか、お世辞で褒めてくださっただけだったのかなとかって思ったりもして、なんかちょっとね、釈然としない気持ちがしたんですね。なんでこんないつもこうやって残すんだろうっていう風にね、思ったんですよ。でね、実は思い切って私聞いてしまいました。でね、いつも美味しい美味しいっておっしゃっていただいて嬉しいんですけれど、少し残されるところを見るとやっぱりあんまりお口に合わなかったんですかみたいな感じで聞いちゃったんですね。そしたらその方がね、その瞬間にあっていう顔をされて、あーそうでしたねって言われるんですよ。何がそうだったのかなとか思って聞いてみたら、その方はね、私の生まれた家ではね、母がって、まあ私より10歳上なんですから、その方の母親ですから、すごい、まあ年なわけなんですけれど、戦時中、物のない時代に、戦後すぐ物のない時代にね、人様をお呼びして何かを振る舞った時に、みんな物がないわけですから、貧乏なわけですからね。でもできることを一生懸命にしようと思って、できる範囲内で一生懸命の振る舞いをするわけですよね。でその時にね、振る舞われた方がまあ自分だったとしたら、それをペロリと全部食べちゃったらね、相手はどう思うだろうかって、これぐらいしか振る舞ってくれないの、全然足りないっていうふうに取られないだろうかっていうふうにね、母から私は教わったんですって言うんですよ。で、と思って私はびっくりしたんですけれど、全部残さずに食べるということは、たったこれっぽっちしか振る舞ってくれなかったのっていう、メッセージになるかもしれないから、少しだけ残して、あ、美味しかったし、ほんで量的にももう十分いただきました、ありがとうございましたっていう気持ちを込めて少し残すんだよっていうことをね、私は母からずっと言われて、そういう習慣だったんですってこう言われたんですよね。私はもうびっくりして、そんな話は聞いたことがなかったし、そういう習慣がある、そういう習慣を持ってる人がいるってこともその時まで全く知らなかったんですね。でも私より10歳ぐらい年上のその方の、その生まれ育った年代とか、その方のお母様のその対応の仕方とか話を聞いていると、ああそっか、 そういうこともあったかもしれないなって、それがその振る舞ってくださった方への思いやりとして残す、もう十分でした、ありがとうございましたっていう気持ちがね、そこには込められているんだっていうことは、話を聞いてみたら理解できなくないですよね。ああ、なるほどなるほど、そういうことだったのか。つまり、これは同じ日本の国の中での話ですけれど、海外とかね、時代が変わったり、海外だったり、いろんな状況の中で習慣とか風習とかは全部違うわけですよね。で、それを今の私の感覚で、断罪してしまうと全然理解できないことが、ちょっと耳を傾けて聞いてみると、あ、それならわかるっていうかね、あ、そういう考え方があったのかなっていうことは想像できる、少なくとも。で、その目の前の人が、とても私に好意を持ってくださって、うちに遊びに来ることもすごく楽しみにしてくださっているのは、その、言動を見てたらよくわかることなので、その彼女が、その、口に合わないから残した、それを嘘で口に美味しかったってお世辞で言ってるとは、どうも思えなかった。で、それがね、その、聞いたことで、ああ、そうだったのかって、分かって初めてね、その人の気持ちを共感できたんですね。あ、この方は私に対してそういうね、なんていうかな、もう十分、量的にも十分でしたよっていう、その、思いやりの気持ちで残してくださったんだっていうことに共感できたんですよね。で、心の力っていっぱいあるんですけれど、考える力、頭でというか、思考の力ですね、というのと、感情の力っていうのとはちょっと違うんですよね。感情の力っていうのはすごく自分の個人的なものだし、個的なものなんですけれど、思考の力っていうのは、自分の好き嫌いとか、自分の価値観とかはちょっと横に置いて、白紙でその相手を理解しようとする力なんですね。で、傾聴っていうのはまさにこの理解しようとする力なんです。だから、自分の国では、自分の年代では、自分の価値観では、自分の好き嫌いでは、そんなことはやらない。っていうことでも、この目の前のこの人はどんな気持ちで、どういう価値観を持って、どういう時代背景の中で育って、今そういうことをしているんだろうかということに耳を澄ませる、それが理解しようとする心なわけですね。で、この理解しようとするために傾聴っていうのはあるんだということです。この頭で考える力、心で感じる力っていうのを分けて考えるようになって、初めて私は自分の中でその心の力っていうのをこうバランス取って考えられるようになったっていうのが、あるんですね。なので、傾聴っていうのはまず白紙になって、自分の好き嫌いを超えて、自分の個的な感情は横に置いて、そして理解しようと努めるっていうことが傾聴だというふうに私は思っています。傾聴というのはこの2つの目的があるってことですね。そしてこの傾聴をしてみると、何がどう、どんなことが起きるかっていうことなんですね。これも実は、これまでの受講生の方もね、このコミュニケーションスキルの部分を学んで、実際現場で、職場でとかね、実際やってみましたと、ものすごいことが起きましたという方がね、たくさん実はいらっしゃいます。楽しみにしててくださいね。というのは、私も最初このコミュニケーションスキルを学んだ時にね、聞いたエピソードの中にこんな話があったんですね。イギリスでの話だったと思うんですけれど、戦争の話をね、何回も何回も繰り返して話すおじいちゃんがいたんですね。わしが戦争に行った時こんなんであんなんでっていう、戦争での武勇談ですね。それを毎回同じ話をこう繰り返すおじいちゃんがいて、そのご家族の方も、お孫さんもね、息子さんもね、それからご近所の方もね、あ、またおじいちゃんのあの話が始まったっていう感じで、もう誰も聞かないんですよね。で、途中から遮られちゃうとかね、あ、もういいからいいからとかねっていう、そんな 状態が続いてた。それでもおじいちゃんは証拠りもなく、また何度も何度もその話をしようとするわけです。そしてね、ある時ね、その息子さんが、専門のカウンセラーを連れてきて、カウンセラーに聞いてもらえっていう感じでね、聞いてもらったんですね、おじいちゃんがね。そしたらね、そのおじいちゃんは1時間ほど、そのプロのね、カウンセラーの方に一生懸命その話をしたんですよね。で、そのプロのカウンセラーの方は一生懸命傾聴されたんですね。ああ、そうですか、そんなことがあったんですね。それでっていう感じで、ただひたすら傾聴したんですね。そしたらなんとね、何が起きたかって言ったら、その日を境に、そのおじいちゃんは、その話を一切しなくなったんですね。ピタッと。すごいと思いませんか？さっきね、コミュニケーションキャッチボールだということを一番最初に言いましたが、投げてもね、受け止めてもらえない、人はどうなるか、投げ続けるんですよね。もしくは、投げることをやめちゃう、今度は。場面科目とかね、失語症とかっていう話聞いたこともあると思いますけれど、心を閉ざしてしまう、投げてもね、受け止めてもらえないっていう体験が長すぎると。そのおじいちゃんもね、投げても受け止められたことがないっていう気持ちがずっとあったわけですね。それがたった一回、そのプロのカウンセラーの方に1時間しっかりと受け止めてもらったら、もう投げる必要がなくなったってことなんですね。すごいと思いませんか？おじいちゃんはそれで満足したわけです。だからね、人が投げたボールをきちっと受け止めるってことが、どれだけ相手をね、満足させるかっていうことが、このエピソードからもね、伝わってくると思います。うん。ただね、1対1のコーチングではなくって、グループコーチングの場合、目の前の人が喋ってる人のことを 100% ね、傾聴していると、他の人たちへの、なんていうか、気配りがおろそかになってしまうので、それはちょっとね、ディソシエート、アソシエートのところで前回だったかな、話したと思いますけれど、一人の人に集中して聞く、傾聴する。そして、その周りの人たちの、様子にも気を配る。つまり、周辺視野を鍛えるという言い方を私しますけれど、周辺視野を鍛えるというのがグループコーチングの中では大事です。はい。傾聴ということの目的、二つの目的、お分かりになったでしょうか？後半は、この傾聴の基本ということについてですね、もうちょっと細かく入っていきたいと思います。前半はこのあたりで一回休憩を取って後半につなぎます。